78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku. Future Seed. このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。このコーナーでは毎週生命環境学部の先生に実際にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。今日は先週に引き続き生命工学科大貫義次助教にお越しいただきました。大貫先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大貫先生は生命工学科の先生でいらっしゃいますが、どのような授業を担当されていらっしゃるんでしょうか。
はい、私は学部3年生の細胞培養工学という、授業を担当しています。
はい、
工業的に細胞を扱うために培養している細胞をどのように管理するのかとか、うん、あとは品質を維持するにはどうするのか、また、計算をして予測をしないとその管理が難しくなりますので、実際にその計算方法などを学びます。
うん、
また、それに関わる実習も担当していて、実習では細胞培養の実際の操作について学びます。でマウスES細胞から心筋細胞っていう、まあ、心臓の細胞を発生することが、一つの実習の内容なんですけども、その中で、発生した心筋細胞っていうのはシャーレの中で勝手に動きます。まあ、ドキドキするんです。
ドクドクと動いてるんですね。
そうですね。なので、まあ、それを観察すると学生さん非常に興味を持っていただけるので、まあ、それを使ったり、まあ、心筋細胞を使って実際に毒性の試験とかをやったりもします。
いや、実習も行いながらの授業ということですけれども、一言に培養工学って言っても増やす技術だけではないんですね。
そうですね、やっぱり工業的に使うには品質を安定させるということが重要なので、そういったところも皆さんに学んでほしいなと思っています。
そしてそういった授業を受けた学生の皆さんは研究室に入ってからはどのような研究を行うんでしょうかね。
はい、研究室に入る際に私自身がですね、その細胞を培養するための認定資格っていうのを持っています。
はい、
で一つは、組織培養学会というところの細胞培養士、もう一つは再生医療学会というところの臨床培養士という技術を持っていて、まあ、日本の標準的な培養所操作ができるというところを認定を受けていますので、はい、学生さんにはそういった、標準的な操作っていうのを、きちんと学んでいただきます。
その培養士という資格っていうのはどのぐらいかけて取得するものなんですか。
そうですね、私の場合は、まあ、かなり時間がかかるものなので、1年半ぐらいはかかりました。コースも3段階クリアしないといけないもので、実地試験もありますので、かなり、先生方に見ていただいて大丈夫ですよっていうお墨付きをいただいてます。
そんな先生から教えていただけるわけですもんね。
そうですね。
どうでしょう、学生の皆さん将来はどのような仕事を目指されている学生が多いんでしょうかね。
そうですね、やはり再生医療に関わる研究をしていきますので、皆さんそういった医療に関わる技術者っていうのを目指す学生さんが多いんですけども、実際にはまだ始まったばかりのそういった分野ですので、なかなか、受け皿が小さいというか狭き門だったりもします。まあ、それでも数年前にはですね、再生医療系のベンチャー企業さんに就職された学生さんがいたりとか、あとは最近で、新しいお薬の試験、いわゆる臨床試験というものに、お医者さんと患者さんを結ぶ、治験コーディネーターという、職業に就かれた方が何名かいらっしゃいます。
治験コーディネーター、
はい、まあ、新しい技術とか新しいお薬を使うので、実際にその効果だったり、あるいは副作用っていうのをお医者さんだけではなくて患者さんに、説明する、そういった方が必要になってきます。
その間のコーディネートをするっていう。
そうですね、はい、 そういったところでその、まあ、お医者さんにも説明する必要がありますし、患者さんにも説明する必要があるということで、うん、そういった部分で、医療に関わるそういった研究をしている我々の、分野っていうのが、一つ、まあ、持ち味というか、うん、そういうところで皆さんが就職したいなって思っているんだと思います。
やはりいろんなところでこう最先端っていうのを感じますよね。その資格であったり、ね、その職種であったり、
ね、
再生医療の注目がすごくこ
う
高まっている、
はい、
そして期待しているっていうのを感じることができますよね、
はい、そうですね。再生医療 の, その研究なので、うん、最先端の技術とかっていうのはやはり学会とかでたくさん学ぶことができます、
はい、
実際にあのそういったその再生医療系の学会にも、たくさん参加しますので、うん、学生さんも一緒に行って、自分たちの分野だけではなくて、お医者さんに近いような分野の、最先端研究っていうのも一緒に学んでいきます、
うん、そういった、学ぶことができる部分も魅力だと思うんですが、先生から見てその生命環境学部で学ぶことの良さっていうのはどういったところにあると思いますかね。
はい、生命環境学部は、文系の学科と理系の学科が共存する分離融合学科です、
はい、
学部です、学科横断型の授業を受けれるのは大きな特徴だと思っています、うん、文系の方と理系の方が、結構高校生の段階から、その系統というか文系と理系が分かれてしまいますので、一回また大学でこうやって混ざってですね、それぞれの知見知識を共有するということは、広い視野を養うことにつながると思っています、うん、私はこの分離にとらわれずに学べるっていうのは非常にいいことかなっていうふうに思っています。
そうですね、やっぱりこう高校時代にあもう苦手かなっていう意識がついちゃうことが多いと思うんですけど、
そうですね、
改めて大人になってあ私文系だったんですけど理系ちょっと学びたいなって思ったりっていう瞬間があるので、
う
ん、
そうですね、決してその理系、うん、文系の方が理系を学ぶっていうのは全然、そんなことではないので、考え方とかそういったところっていうのをお互いが共有していけるといいかなって思います。
そうですね。さあそして、ご質問もいただいてます。立川市の葵さんから、iPS 細胞を使った治療の研究ですが、目の病気、加齢性黄斑変性以外にどんな病気で研究が進んでいるんでしょうか。また進んでいるのはなぜなんでしょうかと。
あ、そうですね、質問ありがとうございます、現在ですね、日本全国の研究機関で iPS 細胞を利用したさまざまな研究が進んでいます、
はい、
例えば心臓の治療とか、事故による脊椎損傷の治療とか、がんの治療にも役立つんじゃないかということで、期待されていて、かなり、幅広い分野の治療に、使われるように、今後なっていくのかなというふうに思います。また臨床治験の方もですね、申請が、徐々に行われてきてますので、だんだんそういった意味で治療が進んでいくかなと思います、
うん、
でどの病気にも共通して言えるのは、現在の方法で完治が難しかったりとか、治療法がなかったりとか、あるいは、治療の機会がほとんどないものなんですね、うん、それに代わる新たな方法として iPS 細胞の移植をして改善できる、iPS 細胞実際の目的の細胞を、誘導して、作り出してから移植して してみることで改善するんじゃないかということで、治療方法として、今研究が進んでいます。
いや本当にすごいことですよね。新たな光じゃないですか、言ってみれば。
そうですね、特に患者さんの人数が少ないところっていうのは、どうしても、お薬のメーカーさんが足踏みをしてしまいます、ですので、そういったところで iPS 細胞で細かい事件が分かったりとかして、新しいお薬を生み出したりとか、あるいは新しい移植方法を生み出したりとかっていうのは、一つ、大きな、そういった今治らない患者さんの光になっているのかなって思います。
では最後になりますが、リスナーの皆さんにメッセージをお願いできますか。
はい、自分の興味を持っていることがあれば、ぜひそれに学べる環境の大学に進学していただけるといいかなと思います、
はい、
またその分野がですね、山梨大学にあれば非常に嬉しいことだと思っています、 山梨大学では夏にオープンキャンパス、そして来月には学園祭もありますので、まあ、ぜひ、一度山梨大学に遊びに来てください、うん、皆さんにお目にかかれるのを楽しみにしています。また今回ですね、こういう機会をいただいて再生医療という分野について、放送させていただきました。でぜひ再生医療とかに興味を持っていただけたら嬉しいと思います、うん、今回どうもありがとうございました。
こちらこそ2週にわたって大貫先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまで放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。